仏教で人生はもっと面白い。
さんの、まあ、真面目なお話というか仏教についてとか、うん、そういうのはこう他のメディアでもこうあるので、
うん、
僕あの人間藤田一生の魅力っていうのをこうなんかこう伝えたいなっていうのがこの企画なんで。
あ、そうですか。
はい、
人間一生藤田一生の魅力はあの壊してるあれじゃないのこれ。
壊してませんよ、大丈夫。
あ、そうなんですか。
まあ、分かんないです。
あ、
でも本当、はい、僕はもう本当、一生さんはやっぱりその人となりがやっぱり一番の魅力だと思うので。
人となりしかないっていう感じですよね。
そんなことないです。ご謙遜、もうご謙遜、世界の藤田一生さんが、
いやいやいや、
ご謙遜を。あ、そう、じゃあ、あの前回の続きの、
はい、
まあ、やっぱりお坊さんとしてはちょっと言いにくいところだと思うんですけど、
まあ、だからそれが今までの仏教だったわけでしょ。
そうですね、うん、そのセックス&マニーっていうテーマについては、
そうそうそう、 なぜかっていうのも言わないといけないし、うんうん、じゃあそれじゃいけない、 そうですね、それでいいのかみたいな。
はいはい、
まあ、だからやりましょう。はい、
はい、
いや、後半、後半、
はい、もうじゃあ後半ここから、
はい、
始めたいと思います、はい、では藤田一生、仏教で人生はもっと面白い、今回もスカイプで藤田一生さんと収録させていただいております。では葉山の藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん、
おーい。
ありがとうございます。
なんで俺おかしいんかね。
いや、わかんないっす。
なんで笑うんだろうね。
なんか毎回このやりとりおかしいですよね。
うん、おかしいですね。なんなんだろうね。
なんか小芝居感があるんじゃないですか。
小芝居、あ、小そばゆ
い。いやいや、小芝居、小芝居、
小芝居、うん、小芝居って意味、
なんかわざとらしさ。
ああ、は
い。いや、多分あのこれ聞いてる人は割とここの場面楽しみにしてると思いますけど。
あ、そうなんですか。そうなんですか。はい、
いやいやいや、
じゃあいろんなパターン、いろんなパターンやってみましょうか。
そう、そうですね、そうですね、うん、はい、
じゃあ次回はじゃあ別のパターンで、
次回はじゃあ別のパターンで、
はい、いや、別、このハワイは同じだけど、なんかちょっと違うパターン
で。そうですね。まあまあまあ、英語でやったりとか。
はい。
さらに小芝居を重ね
る。英語でなんて
言
う
の？え？
Hey, hey, show. Hey, hey, Ryoki, how are you doing? みたいな感じですか。
そうですね。
まあ、はい、
さらに、
まあ、いい
でしょう、はい。さらに小芝居感出ますんで。
あ、まあ、いいです。やってみましょう。
はい。それ次回で。はい。
はいはい。
さて、じゃあ今回のテーマは前回の最後に出ましたのセックス&マニーということで、
うん、
はい、まあ、一生さんが個人的にテーマにしてるし、実は僕も正直ちょっとそこを
そうなの、
テーマにしてるとこなんですよね。
ああ
、なんか全体的に世の中のこうタイミングなんでしょうか、それともたまたまなんでしょうかね。
いや、まあ、世の中のあれってあるんじゃない。例えば今年なんか俺いろんな人の不倫とかなんかそういうのあったでしょ。
はいはいはいはい、
まあ、相変わらずストーカー的なやつとか、
うんうんうん
うん、やっぱりいろんなトラブルのこうぐーっと絞っていったらセックスとマニーになるんじゃないですかね。お金と、うん、
まあ、
だから、うんうん、まあ、セックスのなんていうの、性行為だけじゃなくて、あのそれにから出てくる、
はい、
あの妊娠出産もあるし、
うん、
から男女の親密な関係、まあ、男女じゃなくてなくて、あの今だったら、LGBT か、
はい、
いろんなあの性的なもの的なこの親密な関係っていうのが、まあ、男女いろいろあるじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そういうのも入ってくるでしょ、
はい、
それからその結果としては妊娠出産もあるし、家族の問題もあるんですよ。あるでしょ。
そうですね。
だから、うん、セックスっていうあの一つのキーワードのところに一つの大きな問題群、課題群がある、
うん、
そういう意味でセックスって言ってるんですよ僕は。
はいはいはいはい。
でマニーの方は、 そうそうそう、性的な関係っていうのかな、
うん、
性をめぐる、あの、人間のいろんな事象っていうのがあるでしょ、うん、
はい、
もう一つはマニーでお金、
うん、
だからそれはあのどういうなりわい、職業ですよね、仕事、うんうん、
はい、
そこにはあの職場の人間関係とかも、まあ、絡んでくるでしょ、
うんうん、
それから、まあ、経済の問題、お金にどういうその関わっていくかっていうことですよね、
うん
うん、これ大きな問題でしょ、
はいはい、そうですね、
あの就活っていうのかな、うん、少なくとも社会の中で生きていくには何らかの職業っていうのか、その生計を立てなきゃいけないからね、
はい、
ライブリフードっていうの、
ライブリフード、はい、
うん、あの発祥土の中にもちゃんと「称名」って言って、
はい、
正しいっていう字と「命」って書いて、
はい、
あの正しいそのなりわいのことでしょ、
うんうんうんうん、
これ大きなも、だから仏教の中では問題になってるよね。
うんうんうん。そうですね。だから、
称名っていうのがあるんだったら、称姓っていうかな。
確かに。ないですね。
ない。あってもいいんじゃないですかね。
いやそうですね、うん。
で、この二つの問題っていうのは、あの、仏教は、の場合、その、仏教の、まあ、一番仏教にコミットしてる人は、出家者っていうか、お坊さんだとするとね。
はい。
まではお坊さんはそのセックスとマニーをタッチしないっていうあの決断で、あ、決断じゃない、うん、いうやり方でそのこの問題へ答え出してきてるわけじゃない、
うん、そうですね、
うん、南方の南方っていうか南方のお坊さんに見ればよくわかるように、まあそのどのくらいそれを遠ざけるかっていう程度は差があるかもしれないけど、基本的にはあの触れないっていうんですかね、
うんうんうんうん、
関わらないっていう、
そうですね、
まあ、日本のお坊さんはその関わってるわけでなので、
うん、
まあ、むしろだから それが一つのなんていうんですかね、あのこれからの今までこれまでの仏教はそれに関わらないっていう答えを出してきたけど、
はい、
やっぱじゃあこれからの仏教の一つあり可能性としてね、関わるって言った場合、
うん、
それをね煩悩のあの、煩悩のどういうんだろうな、コントロール下でそれを扱うんじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、煩悩とか無明の中にそれを置くんじゃなくて、
うんうん、
まあ、目覚めというのかどういうんだろうな、悟りというのか、
はい、
その中に、セックスとか、ま、セックスとマニーを置いたらどういうあり方になるのかっていう、
うん
うん、やっぱその問題解決しないと、
はい、
あのダメなんじゃないかなと思うんですよね。
いや、あの正直こう普通に、まあ、いわゆる煩悩って言われるのか、こう普通の人が、自分の問題だと思っていることの大部分がその2つですもんね、多分。
でセックスとマニーが自身が悪いんじゃなくて、僕らの関わり方がダメなんだと思うのね、
はいはい、
ダメというか問題があると思うんですよ、はい、だから、はい、うん、それを毛嫌いするんじゃなくて、じゃあ、うん、そうじゃなくて、その煩悩の影響でそれと関わるんじゃなくて、
うん、
それをてこにして、
うん、
まあ、健全なんていうか、明るい明るいお金とあの、ま、セックス&マニー、明るくセックス&マニーって語ろうみたいな、語るっていうか語って、はい、で新しい可能性をそれぞれが実験していこうじゃないのっていう、
うんうんうん、
ことですよね。
なんかあの健やかなとか、
オープンなみたいな感じですか。健全でいいな。健全、ホールサム。
はいはい。
ホールサムっていう健全な。
健全なですよね。
はい、そうですそうです。
とかあと、うん、オープンになんかこの後ろぐらいものと
して、ああもちろん、
手じゃなくてですよね。
うん。
はい。
でも多分上手、それを上手に語るあのスキル僕ら持ってないんじゃないかなと思いますね。僕自身もですけどね。
あ、そうですか。
なんかやっぱりまだ僕の中ではうまく でもそれがうまくあの語れないっていうか扱えないっていうのはやっぱり結局、
うんうん、
まだ未熟なんだろうなっていう感じはしますけど、この年になって言うのもなんですが
まああのちょこちょこそのまあ衣装さんにもその性についてのお話聞いたことがあるんですけども、 あの例えば修行時代に、
うん、
修行仲間とかあとは自分の師匠とかと、
うん、
そういう話ってしたことってありますか？
うん、まああんまりないね。
やっぱりそうですか。
まあそんなものに振り回されてどうするんだっていう話は言うことは言われたことがあるけどね。やっぱアタッチメントがやっぱどうしても強いわけですよ。
はいはい。
あの前にも言ったかもしれないけど、その統合失調症を引き起こすエピソードに大きく言って3つ の, あのカテゴリーがあるって言われてて、
はい、
あの1つはセックスね。あ、つまり異性の問題。
はいはい。
1つはお金。
おお。
でもう1つはね、プライドっていう。でそれがあの何らかの形で大きく傷つけられるような、
うん、
あのエピソードというかあの出来事があると、
うんうん、
それがきっかけになってあの統合失調症を発症する、
うん
うん、で、まあ、大きく3つのグループに分けられるらしいんですよね。そのきっかけをいろいろ調べてみると、
うん、
だお金で失敗した人たちは倒産するとか、
うん、
あの何かの形で大金を失ってしまうとかね、まあ、大金入ってくるでもいいんですけど、とにかくお金という形でのショック、それから異性の場合は振られるとかいうやつですよね、
はい、
恋人さられるとか、そのそういう、
うんうんうん
うん、あれ浮気されるとか、
はい、
なんかそういう形のショックですよね、性的なもの、うん、もう一つプライド、はい、プライドが、例えば面前で罵ら、なんだっけ、口切り、ひどいこと言われるとか、
はい、
そういうね、うん。これ、やっぱり、人間のその人格崩壊させるぐらいのパワーがある、人によってはね、
うん。
その3つのどれかに、こう、ウィークポイントを持ってる。で、逆に言うと、それにめちゃくちゃ、その、体重かけてる。
うん。
っていう、あり方が、
うん、
多いんじゃないですかね。で、まあその病気を発症することじゃなくても、多分その3つって何らかの形で、うん、僕らみんなアタッチメントっていうんですかね、こ
う、うん、
持つ対象になってるんじゃないですかね。
そうですね。
うん、まあそれは何でかっていうのをよく知っといた方がいいし。
うん、
その危険性もよく知っておいた方がいいし、で、はい、どうしたら一切持つなってのは現実的じゃないから、はい、そんなに持たないでなんとか
の、
まあ、たかが何々されど何々ぐらいのこう健全なっていうんですかね、
はいはい、
うん、
適正な、
うん、最適なみたいな、うん、そ
う、うんうんうん、
アプロプリエイトなっていうんですかね、
うんうん、ちなみに
意味付けと関係の持ち方を稽古した方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。
ちなみにアタッチメントって今言葉を使って
らっしゃる、まあ執着ですね。
執着ですよね。
うん、
まあ、過剰な愛情とか、
まあ、重み付けって言ったらいいんかね。
うんうんうんうんうん、そうですか。
そう、ある人がなんか自分から遠ざかるような決断を したときに、
うん、
自分の中にあるこう起きてくるいろんなのがあるわけだよね、モヤモヤが。
はいはい
、うん、それってアタッチメントを教えてくれてるわけじゃない。
そうですね、そうですね、うん、
それまで気がつかなかった、うん、僕ら死ぬときは全部それ諦めていかなきゃいけないからね。
うんうん、
だから人によってはだからその死ぬ苦しみみたいに思うんじゃない、そのお金が今まで必死で貯めてきたお金がなんか騙されて取られちゃったみたいなの分かってしまったら、
うんうんうん、
おかしくなる、自分が崩壊しちゃうみたいなのは多分自分が死ぬみたいな感じになるぐらいのショックなんじゃないですかね。
うん、そうですね、確かに。うん、
ということは何か他のものに僕らは価値を見出しておかないと、
はい、
まあ、そのまま無自覚に大きくなってしまうと、その3つのどれかに、
はい、
まあ、多分プライドなんていうのは承認欲求みたいなもんじゃない、
はいはい、
まあ、セックスにお金、セックスだと多分快感なのかな、なんか、でも、最近出た面白い本で、あの男が痴漢になる理由っていう本が出てるんですけどね。
ほう。
あれはなんか性欲を満たすために痴漢するわけじゃないみたいですね、必ずしもね。
え、なんでなんでしょう。
やっぱりそれ、人とつながりたいとか、なんか多分もっと心理的なものなんで、性的ななんか、うん、なんかムラムラというような、その、なんていうのかな、性欲っていう生物的なものとかそういうんじゃなくて、うんうん、人間の場合はもっと違うものなみたいですよ。まだ読んでないけどね、その本は。なんか面白そうなんで、読もうかと思って。
はいはい。あ、今見てみたら、帯が、痴漢は依存症ですって書いてある。
依存症なんです。そう。斎藤さんっていう方でね、Facebook でも、は友達なんですけど。
ああ、そうですか。
うん。多分、お金も依存症なんで、多分ね。
うんうんうんうん。
プライドも多分そういうものなんですよ。僕ら依存症になるようにできてんだから、ね。うん、だから、仏教で言われてるような煩悩とか苦しみとかそういうのって依存症のメカニズムと、で言われてるのとって参考になるような気がするんですけどね。
ああ、それ面白いですね。
人間は依存症にならないと生きていけないのか、依存症っぽくね、依存症的にならない、依存症っていうと多分病理的なレベルなんだろうけど、
依
存症的傾向っていうのかね、
はい、
多分本当の自分が分かってないと、本当の自分じゃないものを自分だと思って、それこそアタッチメントなりなんなり、でそれで自分を支えようとするけど、それだと依存症、下手すると依存症的に、まあ、するとそういうのを乗り越えようっていう、もともとはそういうもんだった、修行まで依存症的にやってるっていうか、そういうことも言えるし、
あるかもしれませんね、確かに。
まあ、根深い、僕らが、想像しているよりもっと根深いものがあるのかもしれない。
そうですね。そういう意味では、やっぱりその、セックス&マニーっていうテーマは、やっぱりなんか、
そうですね、
宗教者が踏み込んでいくっていうか、読み解いていくっていう必要は、やっぱもっともっとある気がしますね。
そうです。宗教的な問題として、
はい。
まあ、単純にその煩悩を刺激するから避けるっていうのではなくて、はい、なぜそういう、なんていうの、いろんな人間のトラブルの、焦点にあるようなものになってしまうのか、でそれなしで済ませるわけにはいかないでしょ、今。
はいはいはい。
大事な問題が含まれてるわけですよ、家族、それから社会の中で生きていくっていう時に、2つ
ですね。
どんな態度が、態度っていうかな、どんな、態度がいいのか。まあ、なんていうの、頭だけの問題じゃなくて、揺らがないような、公安の中にもこれ、バス昭和っていうのがあるじゃないですか。
はい、バス昭和。
それから、いろいろ試されるときも、大体悪魔は、試すときは、セックスとマニーを使うわけ。まあ、マニーは、まあ、権力と言ってもいいですけどね、権力ちらつかせる、はいはい、それから性的なものちらつかせるっていうのが、
はい、
大体、上手の手段。はい、だから僕らのウィークポイントであるわけですよね。
そうですね。
それをだから抑圧とかではなくて、ちゃんとワークとして悪魔を退けるような
ワークしにくいですね、これ。でも
しにくいけど、なんとか考えられるんじゃないかなと思ってるんですけど、
ね。いや、本当そうですね、そう思います。僕もやっぱり
まあ陽樹さんとか僕はもう結婚してるからさ、
はい、
それ一つの答え出してるってことにならないですかね。
まあそうかもしれないね。
それに、まあ、まあ僕の場合は定職っていうのはないけど、まあでもある仕方でお金を得て今ここでこうやって暮らしてるからね、それももうすでに一つの答えを出してるわけだけど、もう一回それ座禅に照らしてっていうことはないけど、
はい、
仏教にとか禅に照らして考える必要があるのかもしれないです。
そうですね。まあちょうど時間になりましたので、もうちょっと、
そうですか、
はい、まあ、でももうちょっとだけ、
ま
あ、
続いてやりましょうかね。まあ時々僕もまだこれ答えが出てるわけじゃないんで、
はいはいはい、
これからの問題だなっていう、問題だよじゃないのかっていうことを、まあ、みんなに シェアしてるだけで。
はいはいはい。そうですね。まあ、あとちょっとその、ネルケ・ムホーさんっていう、まあ、もう一方の、うん、まあ、著名な前奏の方と、そのセックスアンドマニーについてしたお話についてだけちょっとお聞きしたいので、それちょっと次回でよろしいですか。
え、それを次回にする？
はいはいはい。
ああ、いい、いいですよ。はいはい。いや、まあ、僕はもう、りょうきさんが聞いた、りょうきさんのツッコミでに答えてるだけなんで、はい。
はい、わかりました。じゃあ、今回の収録もまたここで一旦、
はい、
終わらせていただいて、次回に、はい、もう少し突っ込んでお聞きしたいと思います。はい、では、石尾さん、はい、ありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。
はい、皆さんもさよなら。
さよなら。